V トークラジオ第48回スタートでーす。2017年もめでたく年が明けて、皆さんいかがお過ごしですか？お正月というとね、やっぱり皆さんが集まって和食ということになりますけども、お寿司やお刺身、そうやって考えると日本食には欠かせないお醤油。このお醤油の消費量がですね、少子高齢化や生活様式の変化などで低迷を続けているそうです。メーカー各社はね、市場を活性化させようと減塩タイプや鮮度、果汁が決め手の商品など開発に工夫を凝らしているそうなんですが、日本醤油協会などからね、なる醤油情報センターというところがあるんですが、ここによりますと、醤油の国内生産量は昭和40年代後半をピークに減少して、平成27年には3分の2程度まで落ち込んでいるそうです。各社は消費刺激を狙って新商品の開発に懸命らしいんですが、一番驚くのは鳥取にあるピンク醤油、花貴婦人という商品なんですが、なんとこれ鳥取県産の赤ビーツと呼ばれる根菜を原料に使って、醤油には見えない鮮やかなピンク色が特徴だそうです。26年にね、ピンク色のカレールーがヒットしたらしいんですけれども、それを皮切りに商品化しようということで、醤油にもピンク色を使ったそうなんですが、なんでもリピーターも多くてね、顧客からは刺身に合わせても綺麗という声が聞こえているそうです。とはいうものの、ピンク色の醤油ってのもどんなもんなんですかね。あ、そうか、それでこの間鳥取人のね、方にある若狭鉄道っていうところもピンク色に塗ったんですか。まああれはちょっと場所が違うかもしれないけども、向こうの方は今ピンクが流行りなんですかね。あと京都の方ではですね、なんと京の舞妓さん本舗という変わった会社が、舞妓さんの泡醤油というのを発売しているそうで、こちらは液体ではなく泡状ね、泡状なんてとても斬新なタイプですよね。でもこれ醤油が跳ねることがないから、洋服を汚すこともないっていうことで、逆にいいのかもしれないですね。これ粉状の商品に水を加えてかき混ぜて泡立てるだけで30秒で作られるそうです。寿司ネタの上に乗せて食べられることができるっていうことで、まあいいかもしれませんよね。東京の会社と兵庫の老舗醤油会社が協力して販売した調味料、ビューティーソイソース。こちらはね、バナナやザクロといった果汁や米酢などを合わせた新感覚の商品だそうです。22年の発売当初は変わり種として消費者に受け入れられなかったそうなんですけども、ここ数年は美容と健康を意識した消費者を中心に人気が広がっているそうですよ。塩分が多いといった従来のイメージを変えるのが狙いだそうで、洋食にも使えるフルーツ醤油として販売しているそうです。まあこうやってね、いろいろな醤油が出てますけども、まあ私は普通のいつでも新鮮っていうような、あのチューッと押すタイプのやつで十分なんですけども、この番組は大型バイクに乗っていてもいつまでもビギナーライダーである私黒岳が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて今回の放送は、2017年の走り初め、今年はこけないで済んだぞ。2017年の走り初め、ちょっと先日ついに行ってまいりました。 まあ、思えば2016年の走り初めはね、笠森観音へ行ってお参りはできないわ、ね、転んで、ね、カウロを割ってしまうということで、ちょっとねえらいことになりまして、ショックなお正月を過ごしたんですけど、今年はね、まあそういう失敗はしないぞということをね、心に決めておりました。じゃあどこ行こうかななんて思ってね、ワクワクしていたんですけれども、ちょっとね、若夫婦がね、会社の都合、まあ勤務の都合で彼がね、眠れないということがありまして、ちょっと お子ちゃまとね、まあ正確に言うとお孫ちゃまとお嫁さんをね、ちょっとお迎えに行くということになってしまいまして、予定がね、ちょっと狂ってしまいまして、当初は1月4日に行くはずだったんですが、まあ、やむを得ないということで、1月6日の日のね、朝に行ってまいりました。行き先なんですが、今年はですね、千葉はやめました。はい。千葉やめて、じゃあどこへ行ったのかというとですね、先日、NHK の小さな旅のね、特集版っていうと変ですが、振り返りみたいなことをやってた番組でですね、見たんですが、その場所は、埼玉県のね、日高市。こちら日高市にあります駒神社というところに行ってまいりました。フォロワーさんの方からもいろいろね、お話をいただいて、どうも私埼玉県に在住もしくは埼玉県出身のようなイメージがあるようなんですけども、実は東京生まれの東京育ちなんですけどもね。でこの駒神社もね、存在自体は知っていたんです。 あそこにあるんだよなっていうのはね、知っていたんですけども、いざ行くとなると、最寄りの駅がね、西武池袋線の駒駅、ね、駒駅から歩いて50分ということで、若干遠いんですよね。まあ、ハイキングに行くにはどうかなっていうようなところなんで。じゃあ、他にはっていうと、これ JR 川越線。川越線って言われてもわかんないですよね。あの、埼京線。埼京線がね、大宮を越えて川越の方まで来てるんですけども、で、そこで、川越でまた乗り換えるんですね。で川越から今度は乗り換えて、駒川の方まで行くんですけども、これまためんどくさい。じゃあ拝島の方から行くとなると八甲線、ね、八甲線で上がってくるっていう手もあるんですけども、そう言っていくにも本数がね、所詮八甲線なんで、っていう感じなもんですが、どうしても行けない。まあ、これ八甲線のね、八甲線じゃない、駒川の駅からだとね、徒歩20分ということで、まあ、ちょうどいい距離かもしれないんですけど、どうしてもちょっと足が遠のいていたんですね。でまあなぜここへ行くことになったのかなんていうことを言いますと、実はここ駒という地名もあるんですが、駒というとね、どう書くのかななんて思われるかもしれませんけど、あの高麗人参の高麗ね、そう書くと駒と読むわけです。でここじゃあどうやって行くのっていうことになりますと、まあいつも通りの道で行くんですが、新青梅街道からね、東村山を抜けて、で所沢でね、バイパスを入って463のバイパスですね、で、ずっと行って入間市から国道299へ入るという道でございます。まあ、この辺はね、先日も秩父の方へ行った時にね、お話した通りの道通りに行けばいいわけなんですが、でこちら駒のね、駅の入り口のところ信号をね、右に曲がります。そして橋があるんですが、六体橋か、鹿の台形の台の橋だったかな、その橋を渡るとすぐ駒本郷というところですね。この高麗に本郷は本郷の音ですね、本郷猛か、仮面ライダーの本郷猛の本郷、駒本郷というところがありますので、そこを左折します。そうすると今度はもう道なりですね、2キロちょっとだったかな、そんなもんで着くんですが、駒神社というところでございます。さてなぜこの駒神社へ行ったかというとですね、実はこの土地古い歴史がある町でして、駒郡、駒郷って言った方がいいのか、ここのね、歴史というものがありまして、なんと1716年、大和朝廷の時ですよね。1000がつかないですよ。716年ですからね。ここで、駿河、甲斐、相模、上総、下総、日立、下野、だ今で言うとね、静岡県、山梨県、神奈川県、 千葉県、茨城県、栃木県っていうところのね、国から、この高麗人、ね、朝鮮の方から渡って来られた高麗人がね、1799人もこのいらしたそうなんですが、その人たちをこの武蔵の国、埼玉県ですね、ここに集めちゃえということでね、お前ら集まってこいっていうことになったわけで、でここに駒軍っていう軍を置かれたそうでございます。当時ね、関東地方にはね、この駒人が散在してたもんですから、これをね一挙に集めまして駒軍ということを設けたわけなんですね。ただこのね駒はね、高栗、あのさっきの駒って高麗人参の高麗なんですが、そこにね、あの間に俳句の句が入るんですね。高い俳句の句に、あの礼って言ったらいいのかな、これで高栗のことでね、あの秦羅が滅亡した後の朝鮮半島を統一した高麗とはまた別の国のことらしいんですけど、でこちら、皆さんをね集めまして、で、ここのね高麗軍が設けられた時にね、その軍を治めたっていうのは高麗王寂光、若い光と書く方なんですけど、この人がね非常に素晴らしい方だったそうでございます。でここのね、こう皆さん集まってねということで、まあ安住の地が与えられたんですけれども、今でもね電車だってかれこれ池袋からだってかれこれだと本なんで、まあ深刻だったようなんですけども、ということで、この方が一生懸命ね、生活を支えたっていうと変ですけれども、頑張れよということでね励まして、で祖国の技術とかねいろいろやって産業を起こしてね、皆さんをこう安定して良いね生活、良い生活っていうと変か、まあ、楽な生活ができるようになったと。でそのうちに、まあ、この方は亡くなられてね、で、皆さんが、あ、この方がいたおかげだということでお祭りしたっていうのがこの駒神社の始まりだそうです。で駒神社早速行ってきたんですが、ここまたの名前をね、なんと、出世の神様だそうでございましてね、まあ今更出世なんてどうでもいいかなと思っている私が出世の神様のところへ行くっていうのもどうかなっていうのもあるんですが、なぜ出世の神様になったのかっていうと、こう未開のね荒野を開拓したっていうことでね、この由緒に控えたね政治家とか文学者、歴史家なんかのね参拝が多くなったそうなんですよ。でね、特に参拝後に内閣総理大臣になる政治家がね相次いだそうなんですよ。それでまあ出世、明神としてね、一流を目指す人々が、参拝に来るようになったらしいんですね。で、またね、晩年ね、寂光さん、さっき言いましたけど、寂光さんはね白いひげが生やしててね、民衆から白ひげ様と称されて親しまれたっていうことも伝えられて、まあ老齢になってもねその徳を慕われたということで延命長寿、病気変異を願う人々が来たということもあるらしいんですが、それでじゃあ誰が参拝に来てね内閣総理大臣になったのかなんて、実はこれ古いんですわ。若槻礼次郎さん、大正14年ね、あと古い新しいっつって変ですが、浜口一郎、鳩山一郎さんね、あの鳩山さんのお父様ですか。あとは何、浜口さんとか私よく分かりません、小磯さんとか、まあいろいろな方が来てるようですが、あとね法曹界、法曹界ってあの最高裁判所の方なんですけどもね、最高裁判所の長官である石田さんとかね、その他文化人では太宰治、坂口安吾、段和夫ね、尾崎紅葉、高田露伴、あすごいなこの辺はね、こういうすごい人はやっぱり来ているそうでございますがね、北郎さんも来てる。斉藤清六、斉藤清六は微妙だな。あとはまあ学者の方もねいろいろ来てるようなんですけど、まあこういうことでね、非常に有名な方、まあ特にこのやっぱり最高裁判所の方が来てるっていうのは大きいんじゃないですかね。まあそういうことで、非常に駒神社の方にこの出世の神様っていうことで行った日もですね、もう三が日は終わってたんですよ。 だけどもね、いろいろな方が、いろいろなナンバーの車が来てました。まあ私も多摩ナンバーですけどもね、あの辺の埼玉ナンバーだけじゃなくて、神奈川とか、まあ東京もそうですけれども、いろいろなナンバーもいらしてました。で、ここ、駐車場があるんですけども、ガードマンさんがね、こっちですよと勧めてくれるんですが、いきなりですね、トーテムポールが立ってるんですね。天下大将軍、地下名将軍という。まあ、これね、西武線のね、駒の駅のところにも立っているんですが、こちらの方もね、この辺の駒のね、人の、なんつうんでしょう、守り神っていうと変ですけども、出入り口のね、目印、魔除けになっているんですね。さて、それでどんどん、ね、中へ入っていきました。参道をね、くぐっていきますと、普通、駒神社と先ほども言いましたんでね、御神門、普通のね、こう入り口の門のところなんですけれど、駒神社ってでっかくは書いてあるんですよ。で、そのね、またここで駒神社のまだちっちゃいところに区が入ってるんですね。高句麗っていう意味のね、区が入っているんですけれども、これはね、高麗とね、高句麗は違うんだよっていう意味があるらしくて、わざとね、入れているらしいんですけども、まあ小さく入っているもんでね、よく見ないとわからない。実はこの区がね、小さく入っているっていうのは NHK でね、やったもんで、あ、なるほどなと思って、実は私もこれ行ってみようと思って行ったんですけども。ぜひね、見に行ってみてください。おお、なるほどなと。パッと見ただけではわかりませんよ。やっぱりちゃんとね、そこ見ないとわかんないんですけど。ぜひ見てください。で、まあ、普通にお参りをするのは、まあ、この辺はね、一緒ですんで、綺麗なね、とこがあるんですが。で、ここ、今回ですね、神楽殿の方にですね、当時のね、方の服装が飾ってありまして、洋服がね、飾ってあるんですが、これがまた、綺麗な洋服でございまして、こちらの方ね、ブログの方には写真でアップしたいなとは思っておりますが、こちら、なるほど、こういう文化があるんだな、なんということでね、ございました。その他ですね、これ奥の方に、駒家住宅っていうものがありまして、どうやらね、1614年頃に建てられたらしいんですが、建物はね、かやぶきの入り母屋作りということで、貴重なね、例だそうでして、昭和46年に、国の重要文化財に指定されているそうでございます。こちらの方もね、合わせて見ていただければなと思います。でね、こちら、やっぱり、ね、駒神社というぐらいで、まあ、ね、高麗の方のということでございまして、参道の方のね、出店これね、トッポギとかね、ありましたよ。あと名前忘れちゃったんですけど、ちょっと甘いやつ。お焼きみたいな、ちょっとね、甘いやつがあるんです。あれも美味しそうだったんですよね。ちょっとね、まだお店の方がね、いかんせん行ったのが早くて、まだ火が入ってなかったもんですから、食べれなかったんですけれども、ちょっとそれは残念ですが、もしね、こういう韓国の料理がお好きな方にもいいんじゃないかなと思います。はい。で、最もね、残念だったのは、実は、去年なんですけども、駒のね、駒郡1300年祭りが、去年行われてたそうなんですよ。ね、そんなの知ってました？ね、日高市も下手ですよね。もうちょっとね、ちゃんと教えてくれてりゃ行ったのに。なんでだよっていうのがね、行ってみて思ったんですが。で、こちらの駒神社の方ね、まあ、ごくごく普通に神社ですんでね、お参りをしてくるとですね、その手前なんですけども、実は、駒のね、正殿院、松田聖子ちゃんの姓に、天国の天に、に病院の院と書くんですが、正殿院という、こちら、またお寺が実はあるんですね。先ほどお話しましたけども、寂光さんの菩提寺としてね、なんとこちらの方は建てられて、さっきの駒神社は、祭り建ててる。こっちは菩提寺なんですけど。これがですね、実はびっくり。山のね、中腹、まあ、橋梁のね、傾斜に建てられているんですけども、こちらの方がね、建物がね、立派なんですよ。はい。で、やっぱりこちらにもね、天下大将軍、地下名将軍、あのね、地下、女性格の地下、女将軍だ。ね、さっきから言ってますけどね、地下女将軍って書いて地下名将軍でいいんでしょうけども、このね、石柱が立っています。これなんと、いや、そうそう、チャンスンっていうものらしいです。はい。で、ここ、お花のね、綺麗なところということで、今回はね、 で、あの正月っていうことで配管料取らなかったんですけれども、ここお庭を見るためにね、まあ綺麗にするための協力料ということで配管料300円ということがあるんですが、なかなか綺麗なね池がありまして、で左手にはね阿弥陀堂なんかもあります。でまたもう一息今度階段を上りますとね、豪勢なね本堂がございます。これも見事、大変見事なご本堂でございます。そしてここでふっとね裏を振り返ると、駒のね街中の風景がよく見えて非常に見晴らしがいいところでございます。こちらの方、まあ残念なことにね、飲食禁止って書いてあるもんですから、ちょっとね、そういうことで休憩ができないんですけども、まあ、ぜひこちらの方もね合わせて見ていただければと思います。Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さてさて、今神社のねお話はこんなもんで、なんかいつも以上におかしいでしょ実はね原稿を忘れてきちゃったんですよ、また。ですからほとんど今日はですね原稿がない状態でお話をしているもんですからね、駒神社のパンフレットとかをね見ながら、思い出しながらのお話をしておりますが、でこれ、駒神社とね、先ほどの正殿院の方のお参りをしまして、写真もそこそこ撮ってね、やれやれということで帰りに着くんですが、先日ちょっとね、ツイッターの方でもつぶやきましたけども、ね、日本亭さんのねお弁当を食べようと思いましてね、で、行ったんですよ。でこの駒神社の近くにもですね日本亭のお店があったんですが、ちょっとお店を見た瞬間がちょっと立ち寄るのはどうかなというような気がしまして、まあはっきり言って豊島屋よりちょっとねっていう感じで、なもんでね。で小手差しというところがあるもんですが、あそうだ帰り道は小手差しのやったから小手差しにと思ってって言ったら、今度このねお店開店時間過ぎてるんですけどね、お店の人やる気がないもんですから、ありませんよなんて、お釣りがないもんで出せませんなんてね冷たく言われちゃいまして、ちょっと何も食べずに帰ってくるのも尺だったんでファミリーマートでアンマンを食べたんですけど、こちらのファミリーマートの方もいまいちだったという悲しい現実があったんですが、さて、じゃあ駒神社へ具だけじゃつまんねえじゃんと思いでしょうから、こういうのはいかがでしょうかということで、実はお話をね、したいと思うんですが、といっておもむろにですね、ツーリングマップを開き出すんですが、こちらのね、先ほどもご案内しましたけども駒神社さん、先ほど私が言いましたのはね国道299から台という交差点を曲がって、六台橋鹿の台の橋を渡って、駒本郷を左折ということで曲がっていく一本道の道なんですが、それ以外にもですね、川越日高線という県道のね15号線があるんですが、これで、八重田、猿田って書いて八重田って読むんですけども、その道を行く道もありますし、栗壺、まあ栗壺の方がいい、分かりやすいかな。で栗壺、栗はね、普通のあの食べる栗ですね、壺は一壺の壺ね、ここで私一瞬今大坪さんの坪って言いそうになったんですけど、大坪って言われて誰が反応するんだっていうのはありますけども、ちょっと話脱線させてください。大坪さんっていう方はですね、昔あの札幌オリンピックの時のですね日本のアイスホッケーチームのゴールキーパーだった方で、当時ねあのジェイソン・マスクね、今でこそああいう奇妙な時にしか使いませんけども、アイスホッケーのゴールキーパーさんもジェイソン・マスクでやってたんですよ。でね、この方フランスのゴールキーパーさんからもらった透明のね、ジェイソンマスクを使ってましてね、必死になってやってるっていうのは札幌オリンピックのね、記録映画の中にも出てるんですけど、ああいうねこう今のマスクもかっこいいんですけども、こう顔の表情がわかるマスクっていうのもかっこよかったと思いますが、すいませんまた脱線しましたが、この、なんだっけ、川越日高線のね、栗壺っていうところを曲がっていただくと駒神社すぐ行けますのでね、ぜひ行ってみてください。さあ、じゃあどうやって行くんだと、お前の方は分かりやすいからいいじゃないかと思われるでしょう。はい、県王道日高狭山インターチェンジをぜひ使ってください。 皆さんはね、剣道、剣王道の日高狭山からね行っていただければ、飯能寄居線30号線に入れるのかな、で日高立教を目印に来ていただければと。さて、じゃあどうするんだと、いうことになりまして、で、駒神社へお寄りになりまして、またぜひ三の山日高の方へ戻る、そう日高の方へ戻るとなると、この以前からお話しておりますね、西北ハム、西北ハムがね寄れます。西北ハムはね、この道県道ね15号線で、笠畑の方までねまっすぐ行きますので、だいたい10キロちょっとですね、10キロちょっとで行きます。ですから、まあ時間にして30分もあれば着くんじゃないかなというような気がしますけども、そこで帰りにね、ぜひ西北ハムでお風呂に入って、また お肉を食べて帰ってみてはいかがですか。お帰りはまた狭山日高のねインターチェンジでもいいですし、県王鶴ヶ島のインターチェンジという点もありますので、ぜひね、こちらの方も合わせて、県王道を使っていらしてみてはいかがでしょうか。まあね、出世だけじゃなくてね、こういう韓国のね、韓国、まあ朝鮮、当時は朝鮮ですか、そういう人があったよというような歴史のある神社でございますので、ぜひぜひいらしてみてください。どうもね、お花の時期もいいみたいですよ。そうそう、それとね、御朱印、まあこちらのね、駒神社の方の御朱印なんですけども、なんと、初詣からね、1月の水仙、2月は椿、3月は梅とかこう一言書かれるようで、まあお花のね、神社というのを売ってるのかもしれませんけど、12月には南天ということで、これ全種類集められた方はね、職員までお知らせくださいなんて言って、これ花の印が押してもらえるようでございます。なかなかこれはいいんじゃないかなと思います。ぜひね、まあお近くの方じゃないと、こう毎月っていうのはなかなかね、難しいでしょうけども、これ行かれてみてはいかがですか？集めるとなんかもらえるそうですよ。ね、何がもらえるか分かりませんけども。さて、第48回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信はいかがだったでしょうか。というか、すいませんなんせね、やっぱり原稿がないっていうのはドキドキなもので、あまりうまく喋れなかったかもしれません。はい、せっかくね、駒神社綺麗なところも行きましたし、楽しかったです。小伝院も良かったんですけどもね、この辺のお話ができなかったのでうまく伝わらなかったかもしれませんけど、まあ道の方もね、簡単な道です。東京の方から行ってしまえば、新青梅街道から行って16号に入って国道299号に入ってしまえばいいだけなんで、本当に簡単に行けます。私のね、住んでおります、武蔵野地域からの1時間、往復でね約80キロ未満でしたんでね、非常に近いにもかかわらず、またね、駒の里ということで、いろいろ特殊なね雰囲気もあります。また近くにはですね、巾着田っていうところもあってね、巾着袋の巾着をかたし取ったね田んぼなんですよ。川の流れが急だっていうことでね、春は菜の花、そして、秋は饅頭咲きも咲くところでございます。ぜひこちらの方もね、よろしかったら行き会えてみてください。まあ本当今回はすみません、あんまりうまくね、お話ができませんでしたけども、まあいつもこんなもんな放送かもしれませんけども、まあ励ましやらね、少しだけのお叱りなどのいろいろなメールをお待ちしております。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com でございます。 vtokuradio のね、ブログの方にもアドレスを記載させていただいてますし、メールフォームも付け加えさせていただいてますので、合わせてご利用いただければと思います。ということで、まあ、今回のね、第48回の収録そろそろおしまいでございます。今年1年またね、頑張っていきたいと思います。ね、原稿を忘れないようにしましょう。はい。 そうそう、あとはですね、久保キャンプというか V トークラジオのねキャンプも久保キャンプの方でやりたいなと思っております。っていうのもね、ブーバイクさんが復活してまいりましたんでね、ブーバイク富士さんもありようです。そちらの方も参加したいと思っておりますんで、ぜひぜひあのツイッターの方でね、いろいろ私も参加の表明とかしておりますので、そちらもね、見ていただければと。はい、冷や汗をかいて、マイクを持っているのが私の V トークラジオのアイコンでございます。では今回もね、いろいろありがとうございます。まあ2017年の初めの放送がこれかよというのが若干あるかもしれませんが、次回からまた頑張らさせていただきたいと思います。第48回2017年初の放送はこれにて終了です。ありがとうございました。